やっぱりその古典を読んだとか、そのね、詩を作ったりとか、日本だとやっぱりその和歌ポエム、これ結構すごくやっぱり百人一首とかっていうのってやっぱそれに触れるにはすごくいい習慣だと思うんですよね。だからぜひカルタ坊主めくりからでいいから始めた方がいいと思います。和歌に親しむ百人一首。
なるほど
もうあの服の書いたなんかあれのなんだやるの坊主なんとかやろうよみたいな。でその次に坊主めくりじゃなくて、これは実はだな、この歌っていうのがあって、これでやるのがすごい風流なんだよみたいな感じで、あでその意味はじゃあ英語で言うとこんなことでって、結構エロいなんか情感のある歌とか多いじゃないですか。だからそれでお前もこういう、ね、その歌をな英訳してたのにガールフレンドができたらな、こう2人でモヤガンマどうだとかって話をしてシーンみたいな娘がパパママの前でそんなこと言ってるのって
言われますね。
やっぱすごくそのね、これからじゃやっぱりそのリーダーってやっぱりそのレトリックとかそのメタファーってその比喩表現ってすごく重要じゃないですか。なんでかというと結構やっぱりそのアートの部分でもそのレトリックの表現とかで、要するに人に感動を与えたりするっていうのがすごい重要なわけじゃないですか、リーダーとして。それもある意味そのアートの能力じゃないですか。要するに人を動かすっていうのは自然じゃないですよね、サイエンスじゃないですよね。だからそこのアートの部分という部分で、そういう、ね、レトリックとか、そういう、とか、あと、まあ、ディベートとかもそうですね。僕も結構子供たちがディベートの授業とかで、トゥールミンロジックっていうのを習ってるのを見て、ああ、すごい、小学校からそんなことやるんだって、結構羨ましいなっていう。トゥールミンロジックってご存知ですか？
いや、知らないです。
そうかな。そうそう、結構その、ロジックのその世界で、西洋って結構そのクレーム、データ、ワラントっていうか3つ成り立ってるんですよ。クレームっていうのはその自分の主張ですよね。で、それに対してその根拠っていうのを示すんですよ。で、それに対するデータっていうの、この3つで成り立ってるっていうのがそのディベートのその大きなその枠組みなんですよね。で、まあデータサイエンスとか何かそういうリサーチペーパーっていうのは必ずその主張があるわけですよ。これこういうデータがあったとして、我々はこういう主張がある、そこにその主張の裏にはこういう根拠があるみたいなっていうのを積み重ねでこういろんな話をしてるんですよね。でこの3つを組み合わせながら話をしていくとすごく説得力があるし、海外では話が通じるし、逆にその英語を読むときってそういうふうに注目すれば、もう一発でどれがクレームなのかって、でそのやっぱりクレームっていうのはすごい重要なんですね、主張っていうのは。だからその受験とかの時も、僕もたまたまラッキーで、なんか、方針スクールかなんかの先生でそういうトゥールミンロジック、これはディベートなんだけど、その西洋の論説文を読む時にはもう必須の能力だからっつって、たまたま習ってからもう英語で苦労したのがその当時なかったんですよね。だからそういうふうなことって学校で教えないじゃないですか、全然。
そうですね。
だからそういう、そのこととかっていうのがやっぱりね、人を動かしたりとか、ある意味その説得力のあるその文章を書いたりとか、その話をするとかっていう部分に関してもやっぱりすごい重要ですよね。
それを子供の時からって、結構小学校の低学年の時からもこういうのがあるよう、
ね、ディベートはね、結構高学年になってからですね、やっぱり。
ああ、そうなんですか。なるほど、なるほど。
で、それまた A という主張と B という主張があって、こう、立場を入れ替えて今度やってくださいみたいな感じで、すごい、さっきまで、そうそう、A ということが僕はいいと思いますって言ってたのに対して、今度 B というふうな立場でやってくださいっていうのは、さすがだなと思います。ですね、どちらでもちゃんと、ね、主張だけじゃなくてそのデータとかワラントっていう部分をちゃんと用意して、その、ね、主張を、逆に言えばその主張がまずありきで、その後データとかそのワラントっていうのは持ってこれるわけなんですよね。ですよね。だからよくデータを持ち出されて、こういろんなデータを見せて、これこれこういう結論だから納得しろよみたいな、そういう説得の仕方あるけど、それってある意味一面の部分しか見せてないわけじゃないですか。逆に言えばその仕掛ける側の視点として、その証拠とかデータがあるからっつって、その鵜呑みにしちゃいけないよっていう部分っていうのを周りに教えてるわけですよね。その 主張があったらデータとかその根拠っていうのはいかようにもして探してきて組み合わせてセットにして見せたら説得力があるように見せられるから、そう、それをまずちょっとね、コウモリの目で疑ってみることってのはすごい重要だよっていうのを周りに教えてるわけですよね。
うん、いや本当そうですよね。もう切り取り方ですもんね、なんかその
クリアを
成り立たせるための。
そうそうそう。だからね、そう、結構データ分析とかそういうのっていうのも、あとその科学の論文とか、製薬会社の論文とかそういうのっていうのも、ある意味、ね、一面から見た中で、クレームっていうか結論を出してるわけで、やっぱりある意味、その、鵜呑みにするのはすごい良くない部分っていうのは結構ありますよね、いろんな意味で。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。